一章、古事記誕生の謎。1、古事記はいつ誰が何のために作った？ヤマタノオロチや因幡の白ウサギといえば、子供の頃に絵本で読んだことのある人も多いのではないだろうか。これらの話が収録されているのが、日本最古の歴史書といわれる古事記である。古事記は奈良時代初頭、712年、和道5年に成立したものだ。時の天武天皇は、天皇家の歴史が正しく伝えられていないこと、このままでは国家の存亡に関わることを嘆いた。そこで、昔から伝わる歴史書の誤りを改め、正確な天皇家の歴史を後世に伝えるべく、古事記の作成に取り掛かるよう命じた。674年から677年頃のことと言われている。そして、その役割を担ったのが、日枝の荒れと大野安麻呂である。ところが作業は難航し、天武天皇はその完成を見ないまま、686年に生涯を終えた。天皇の死を受けて、古事記の編纂作業は中断されることとなる。しかし、711年、元明天皇の時代に作業が再開され、1年後の712年1月28日、大野安麻呂より献上された。古事記は、紙、中、下の3巻からなり、紙つまきは、天地開闢から神武天皇の誕生までを、中つまきは神武統制から応神天皇までを、下つまきは仁徳天皇から推古天皇までを記録している。古事記といえばファンタジーという印象を持つ人も多いだろうが、古事記は単なる昔話ではない。神話から始めて、世界の成り立ちと歴史を語ることで、現実の天皇家の正当性を確保するという政治的意図があったと考えられている。また、古事記は正式名ではなく、もともとは古い書物という意味で、古言文と呼ばれたこともあったという。2. 日枝のあれ、大野安麻呂はなぜ登用された？天皇から直々に古事記編纂の命を受けた日枝のあれと大野安麻呂、二人が抜擢された理由とは？日枝のあれは当時28歳で、大変頭が良く、一度見聞きしたものは暗唱できるという能力を持っていた。そこに目をつけた天武天皇に、古事記の元となった定期、旧字を覚えるよう命じられたのである。一方、大野安麻呂は文章を書く際に秀でており、日枝のあれが覚えた内容を文字に起こしまとめるようにと、元明天皇から命じられた。この偉業を成し遂げた二人は、一体どのような人物だったのだろうか。日枝のあれは、舎人という天皇の側近、皇族や貴族に奉仕する役職についていた。とはいえ、あくまで雑用をするような下級官僚だった。また、大野安麻呂は奈良時代の文官であり、序文の終わりに、小五位の上、君五等、大野阿孫安麻呂、と自らの位を記している。実は、小五位の上、という位は、低くはないものの、さほど高くはない。二人とも、 下級官僚でありながら異例の大抜擢だったのである。日枝のあれが覚えた内容を文章にするのは至難の業だったようで、大野安麿は一年をかけてその役目を成し遂げた。大野安麿の存在は後の歴史書にも記されており、墓も発掘されたことからその存在は確認されている。一方、日枝のあれについては、日本書紀や蜀日本紀にも記録が残されておらず、古事記にしか登場しない謎の人物である。そのため、どういった人物だったか、未だに議論が交わされている。舎人という役職は、一般的に男性がつくものであるが、実は女性だったという説や、日枝のあれ、イコール藤原の不比等という説などがある。